ただいま読んでいただきました民数記の3章1節は、主がシナイ山でモーセと語られた当時のアロンとモーセの記録は次の通りと始まっています。記録と翻訳された言葉は元の言葉で言うと統領道徒と言いますが、これは、系図とか由来を表すこともあります。例えば系図と訳されている一例で言うと創世記の5章1節、アダムの系図、これはアダムの系図の書である。そうするとこの民数記3章1節は系図と取るのがふさわしいのでしょうか。2節はアロンの息子たちの名前が出てまいります。ただ系図と取るだけではなく由来という意味も考えたいと思います。統領道徒を由来と表している例は創世記2章4節の後半、これは天地創造の由来である。由来という言葉から世界各国にいろいろな形で国々の始まりの神話があります。日本にも日本の始まりの神話ですけれども、聖書における天地創造は全世界の始まりを表す物語です。世界には私たちの神を信じる人たちもいますし、信じない人たちも住んでいます。でも私たちが信じていようと信じているまいと、世界の始まり由来は神である。そこから聖書は語り始めようとしています。世界の始まりが神であり、そしてこの世界に罪と死が入ってきたのは、私たちが神から離れて生き方を始めた、そこに由来するというのです。ですから系図とか由来っていうのはつい自分たちの始まりということを考えがちですが、決してそうではありません。イスラエルの始まりの物語は決してイスラエル一部民族の問題ではない。さらに言えばアブラハムの選びはアブラハムとその一族だけの物語ではありません。創世記12章3節、地上の子族はすべてあなたによって祝福に入る。そうやって招かれたアブラハム、アブラハムの選びは世界のすべての民族の救いの始まりでありました。だから旧約聖書に出てくるアダム、ノア、アブラハムからイスラエルにつながる物語は全て私たち教会の原点であり、全世界の救いの物語でもあるのです。聖書はだから創世記から黙示録に至るまで全世界の始まりと全世界の救いの歴史を語っているのです。だからこういうことができます。イスラエルが約束の土地へ向かって旅する姿は教会の姿である。教会は新しいイスラエルとして選ばれた者たちです。私たち教会はただ単に集まっているのではなく、神が約束された約束の国に向かって、神の国に向かって旅をする群れである、そういうことを表しているのです。そうすると旧約聖書の信仰の先輩たちは私たちとたくさんのことを共有できます。アブラハムは住み慣れた生まれ故郷カルデアから何も知らないで、行く先も知らないで神の招きに応えて旅立っていきました。私たち教会もそうなのです。自分がどうなるのか逐一知りませんが、神様にお任せして信仰の旅を始めました。 アブラハムからさらにイスラエルも神の招きに応えて知らない世界へと旅立っていったのです。イスラエルがいた場所は当時世界の新興先進国であり、富も文化も集中していました。その場所を離れて神の招きを受け入れて何もない荒野へと出てきたのがイスラエルです。同じように私たちもイエス様に呼び出されて神の国を、誰も見たことのない神の国を私たちは目指して生きているのです。そして今日の民数記の箇所はレビ人や祭司の始まりが記されています。レビ人や祭司というのはイスラエルの中で神様に仕える務めをする人々、特別な務めです。だけれども祭司の務めというのはイスラエルの全体にも関わることなんです。イスラエル全体、神の民全体が世界のために取りなしになる祭司だからです。だからイスラエルの先祖のアブラハムが神の怒りによって滅びていくソドムやゴモラのために取りなしを祈りました。ソドムの町に少しでも正しい人がいたら救ってくださいと祈りました。私たちにもそのような務めが託されているのです。イスラエルもまた世界の中で祭司として選ばれた民たちなのです。教会もキリストによって祭司の民とされているのです。だから今日の、物語、祭司の始まりというのは私たち教会の原点でもあるのです。そうして2節にアロンの子供たちの名前が出てまいります。アロンの子供たちの名はナダブを頭にアビフ、エルアザル、イタマルである。これがアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司職に任せられた。こうあるようにアロンとその4人の息子たちは祭司として、しかもイスラエル最初の祭司として油を注がれて栄えある務めに召された、性別されたのです。しかしこのアロンの息子たちはつまずいていったのです。そうして祭司たちだけではなくレビ人もまたアロンと共に神に選ばれた人々です。レビ人はアロンと共同体のために臨在の幕屋を警護し、幕屋の仕事をする。このようにレビ人たちの務めは幕屋を守ることであり、幕屋を移動するときはいつもレビ人がそれを行います。他の人がそれを行うことは許されていません。レビ人がなぜこのようにもっぱら祭祀に関わるのか、なぜレビ人だけがこのような務めに携わるのか、神様はこう言っているのです。私はイスラエルの人々の中からレビ人を取って、イスラエルの人々のうちで初めに会を開く全ての遺言の身代わりとする。レビ人は私のものである。レビ人はイスラエルの遺言たちの身代わりとして主に性別されているのです。レビ人が優れているから選ばれたのではありません。神の恵みによって選ばれたのです。主によって聖なるものとなるようにレビ人は選ばれている。私たちも同じです。しかし私たちは聖なるものとなるために選ばれたはずなのに罪を犯します。ここにも 祭司のつまずきが書かれています。ナダブとアビフはアレノにいた時、規定に反した炭火を主の御前に捧げて死を招いた。アロンの息子たちナダブとアビフが死を招いたことについてはレビ記10章にも出てまいります。レビ記10章のところを見ますと、この2人がそれぞれ香炉を取って炭火に入れ、その上に香を焚き主の御前に捧げたが、それは主が命じたものではなかった。彼らの捧げた香は、香炉の火は主の命じたものではありませんでした。つまりナダブとアビフの最初に捧げ物は、自分たちが主に命じたこと、主の良いとされることよりも自分たちの良いと思う方法で礼拝しました。私たちの犯す罪もそうです。主の目に良しとされることではなく、自分の思う良いことを優先しようとする、そこから罪が入ってくるというのです。そして祭司たちが行った、祭司たちがつまずいた最初の罪は礼拝の中で行われました。最初に選ばれた祭司たちの罪というのは、我々が持っている原罪というものに通じると思います。天地創造の物語は神の祝福によって天地が作られ、我々人間も作られた。その後に原罪の物語が出てきます。原罪の物語は最初の人間アダムとエヴァ、さらに言えばカインによって行われたもの、それも含めて原罪っていうんです。ここに私たちの罪の原型があると言えます。今日の民数記に関係するとカインのことに注目していきたいと思います。なぜなら祭司たちがつまずいたのは礼拝の中だったから、そしてカインのつまずきも礼拝の中だったからです。カインとアベルは共に兄弟揃って死を礼拝していました。カインは畑の実りを捧げ、アベルは群れの中から肥えた産業を選んできて捧げました。そうすると皆さんもご存知の通りです。主はアベルとその捧げ物を受け入れました。しかしカインと彼の捧げ物は受け入れてもらうことができませんでした。カインの場合とナダブとアビフに言えることは一つだと思います。共通した一つの事柄があるのではないでしょうか。カインにしても、このアロンの息子たちにしても、彼らは人間の目に映ると、人間の目から見て良いと映ることを選んだわけです。その結果どうなったでしょうか。カインは弟の命を奪いました。アロンの息子たちはナダブもアビフも自分たちの命が奪われていきました。自らの命が奪われるのか、それとも兄弟の命を奪うのか、何か違うような気がしますが、命が失われるということでは同じです。いずれにしても罪が与える報酬は死であることが示されます。私たちは罪の縛りの中に生まれ、母の胎にいる時から罪の汚れの中にいました。私たちはカインとアベルのような罪を持って生まれてきたのです。だから私たちは神の怒りを受けて、そのままだったら滅びていくべき存在でした。その私たちを変えてくださったのがキリストです。祭司も レビ人も神様によって特別な務めに選ばれました。特に祭司は油を注がれています。でも油注がれた者の中で本当に主の務めを果たす方は誰なのか。それはイエス・キリストです。主の目に良いとされるように、主の心にかなう生き方をすること、それはつまり自分自身の思いを退けて主の御心に従っていくことです。しかし私たちは人としての思いを退けることができません。むしろ自分の思いを実現したいと考えます。だからこそ神の御心を受け入れることが本当に難しいのです。しかし主イエスは私たちのために全てを捨ててくださいました。神に等しいものであることに固執せず、私たち人間と同じ姿になって、しもべとなって私たちの罪を背負うために生まれてくださいました。本当にご自分を捨ててくださったのはイエス・キリストなのです。私たち罪人の代わりに主イエス・キリストの命が捧げられていったのです。この主の死と犠牲によって、そして主が死者の中から復活されたことによって、私たちは希望が持てるのです。主の犠牲と復活によって私たちに永遠の命の道が開かれたからです。もし私たちが自分の力で頑張って救いに到達しようとするなら、絶望するほかありません。けれども主は私たちのために道を開いてくださいました。だからこそ弟子たちも生まれ変わることができたのです。私たちは全部捨ててあなたに従ってきました、そう自慢しているペテロも、決して本当に全部捨てたわけではありません。自分の思いを実現しようとしてたに過ぎないんです。その弟子たちも復活のイエスによって変えられました。人間に従うよりも神に従うべきだ、そう言って弟子たちはどんなに苦しい時にも、たとえ迫害にあったとしても、キリストの名を語るなと言われた時にも、イエス・キリストの名を述べ伝え続けたのです。主イエスによって選ばれた者たちは皆この弟子たちと同じように新しく創造されている者たちです。そして主に選ばれた私たちは世の人々のために取りなしをし、どんな時にも主イエスを証しする務めが与えられています。この務めは主を信じる者たち、教会にしか担えない務めなのです。この務めを背負うことは重い、そう思うかもしれませんが、弱い私たちを背負ってくださる主イエスがおられます。なおこの世では苦しみや悲しみ、迫害の日々が続きます。昨日よりも今日が苦しい日になっているかもしれませんし、明日の方がもっと苦しい日になっているかもしれません。しかし私たちを導く主イエスは世に勝っておられます。やがて主イエスは神の御国を携えて、私たちがもがき苦しむこの世に来られます。その日が来るまでに、私たちは今日という日のうちにキリストと共に生きる私たちになりたいと思います。今は救いを選ぶべき時、今は恵みの時であり救いの時であります。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる神様、私たちはアロンの息子たちのように、またアレノのイスラエルのように、あなたに背を向け、あなたにつまずいてきました。にもかかわらず、あなたは私たちの手を取り、命の道へと誘ってくださいます。あなたの導きの声にこれからも耳を傾けて歩むことができますように、どんな時にも主と共に歩めますように、我々を励ましてください。 また私たち以上に力を失っている方々、苦しみ恐れの中にいる人々を顧みてください。私たち教会がいつも世のために取りなし、世の人々を励ます存在となれますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。